キリスト教の教えにおきまして、信仰ということは特別に大切なことです。人間の生き方、一般のことを考えていましても、信じるというのが大切であるのは言うまでもありません。しかし、とりわけキリスト教においては、信仰ということは、なんとなく信じるとか、なんとなく頼るということではなくて、生き方の全体に関わる大切な事柄なのです。私たちの教会は、16世紀のヨーロッパの宗教改革の伝統に立つ教会です。宗教改革の教えにおきましては、ただ信仰のみによって義とされるということがとても大切な教えです。すなわち、人類の救い主であるイエス・キリストの救いは、ただ信仰のみによってしか受け取ることができないということです。キリストの真似をしてみたり、苦しい修行をしてみたりしても、それでキリストの救いを受け取るということはできないのです。スイスのジュネーブの宗教改革者であるジャン・カルヴァンは、信仰とは神の現れに対する慈しみの意思についての堅固で確実な認識であると信仰の定義をしました。で、しかもこの堅固で確実な認識である信仰は、普通の肉体の目で見ることによって得られる認識ではありません。特別な目である信仰の目によって見なければ得られない認識なのです。新約聖書のヘブライ人への手紙の11章の一節には、信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することですと教えられています。ヘブライ人への手紙11章の一節です。信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。つまりこの教えによりますと、信仰とは肉体の目では見えないものを認識することであるということになります。肉体の目によって見えないものを認識するためには、特別な心の目、つまり信仰の目が開いていなければなりません。それでは、信仰の目が開いているとはどういうことなのでしょうか。で、そのことを本日の聖書の御言葉からご一緒に考えてみたいと思います。本日の聖書の箇所は前半と後半の2つの部分からなっています。前半は33節と34節です。信仰の目が澄んでいれば、その人の人格全体が明るく照らされるということを教えています。後半は35節と36節です。後半の意味はやや分かりにくいところがありますが、おそらく信仰により人格全体が明るく照らされている人は、その周囲の人々を照らすことができるということを教えているのでしょう。で、ここでキリストが人々の信仰の目を問題にしたのは、人々の不信仰に直面していたからです。つまり11章の15節と16節にありますように、キリストが奇跡を行われたにもかかわらず、キリストは悪魔の力によって奇跡を行っているのだとか、もっと別の奇跡をしてみたら信じようなどと人々は言って、キリストが救い主であることを信じないでいました。そこで29節から32節のところに記されていますように、キリストはご自身が旧約聖書の預言者のヨナのように、苦難を通して栄光を受けるものであり、キリストの十字架の苦難と 復活の栄光を信じなければそれ以上の奇跡はありえないとおっしゃって、人々に悔い改めを求めになりました。またキリストは旧約聖書に記されているシェバの女王やニネベの人々の信仰を示して、キリストの時代のユダヤ人の人々に信仰がないということを告発して、神様の裁きを宣告しておられるのです。そしてさらに引き続いて本日の箇所では、不信仰ではなくて信仰を持つようにという勧めをしておられます。とりわけ本日の箇所では灯火の例えを用いることによって、キリスト教の信仰の積極的な面でありますキリストを信じることによってその人の人格が明るくなり、その人の周囲をも明るくするということが教えられています。本日の聖書の箇所の前半の部分の中にある33節の御言葉の意味は明らかです。33節には、灯火を灯してそれを穴蔵の中やマスの下に置く者はいない、入ってくる人に光が見えるように燭台の上に置くとあります。つまり灯火は、光は周囲を照らすために置くのであって、灯火の光をわざわざ隠すために置く人はいないということです。マタイによる福音書では、マタイはこの御言葉をキリストを信じた人々が信仰に基づいて良い行いをして信仰の光を周囲の人々に照らし出すということに結びつけています。これはマタイによる福音書の5章の15節のところで、キリストがまた灯火を灯してマスの下に置く者はいない、燭台の上に置く、そうすれば家の中のものすべを照らすのであると教えた後、その後の16節で、そのようにあなた方の光を人々の前に輝かしなさい、人々があなた方の立派な行いを見てあなた方の天の父を崇めるようになるためであるとおっしゃっています。マタイの福音書の5章の15節と16節です。で、この箇所では灯火の例えの解説をキリストが16節で、そのようにあなた方の光を人々の前に輝かしなさい、人々があなた方の立派な行いを見てあなた方の天の父を崇めるようになるためであるとなさったということです。ところがルカの方は本日の聖書の箇所で、信仰が周囲の人々を照らす前に信じた人自身の人格を照らすということを強調しています。で、もし本日の聖書の箇所と先ほど引用しましたマタイによる福音書の5章15節16節が同じキリストの御言葉に基づいているとしますと、ルカの方がもともとのキリストの御言葉に近いものであるのかもしれません。そしてマタイがもともとのキリストの御言葉を地の火を世の光という教えの文脈に合わせて周囲の人々を照らすという点を強調して編集をしたのかもしれません。ただしキリストご自身が同じ灯火の例えの話を別々の状況と文脈でなさったという可能性もないとは言えません。いずれにしましてもルカによる福音書の方は信仰の光が周囲の人々を照らす前に信じた人自身の人格を照らすのだということを教えています。で、大変興味深いことですが、マタイは本日の聖書の箇所と同じ御言葉を 灯火の例えとは別のところに記しています。ルカは本日の箇所の34節で灯火の例えについて、あなたの体の灯火は目である。目が澄んでいればあなたの全身が明るいが、濁っていれば体も暗いと記しています。ところがマタイの方は、灯火の例えである5章15節16節とは別の箇所の6章の22節と23節の方で、体の灯火は目である。目が澄んでいればあなたの全身が明るいが、濁っていれば全身が暗い、だからあなたの中にある光が消えればその暗さはどれほどであろう、というキリストの御言葉を記しています。マタイ6章の22節と23節の御言葉です。で、このマタイによる福音書の6章22節と23節は、その前の20節の富は天に積みなさいという教えと、その後の24節のあなた方は神と富とに仕えることはできないという教えに挟まれた文脈の中にあります。ですから、本日のルカにある福音書の箇所でキリストが教えておられるのと同じように、二股をかけない単純な信仰の大切さというものをマタイの方も教えているのです。さて、今日の箇所にある目が澄んでいればという時の目というのは、マタイによる福音書とルカによる福音書のどちらにおきましても肉体の目ではなく信仰の目のことです。そしてここで澄んでいると翻訳されておりますギリシャ語のアプルースという言葉の元々の意味は、一つの一貫した目的に動機づけられ公明盛大であることという意味です。新約聖書のギリシャ語の辞典にそのように解説をされています。で、これを分かりやすく言い換えますと、単純なという意味だと言ってよいでしょう。信仰の目が澄んでいるというのは、信仰が単純であるということを意味しています。で、つまり単純な信仰ほどその人の人格を照らすことができるということです。普通単純というのはあんまり良い意味では用いられない言葉です。例えば、あの人は単純な人だというと、褒めているというよりはけなしていることになります。そしてしばしば信仰についても、単純な信仰というのは程度の低いもので、何か哲学的で普通の人には何を言っているかわからないような信仰の方がより高度なものであるかのように思われがちです。しかしキリストは、単純な信仰、つまり澄んだ信仰は人格を明るくして、単純でない信仰、つまり濁った信仰は人格を暗くするとおっしゃっているのであります。それでは単純な信仰とはどのような信仰でしょうか。それは一筋にキリストに信頼をする信仰のことです。キリストともう一つ何か別のものに二股をかけない信仰です。人はしばしばキリストを信じるだけでは生きていけないと考えて、キリスト以外のものにも二股をかけて信じようとします。例えばキリストの人間の知恵、あるいはキリストと人間の富、キリストとこの世の地位、キリストと自分のプライドなどです。ところがそういう信仰は濁った信仰ですから、信じている人の人格を明るくしません。言い換えますと、二股をかける信仰ではキリストの恵みを 十分に受け取ることができないということです。実際私たちは信仰が深まるにつれて罪を許されて永遠の命を受けるというキリストの恵みは他の何事かと取り替えたり他の何事かと並べたりできるものではないということを知らされるのではないでしょうか。賛美歌21の522番のキリストには変えられませんという賛美歌をご存知の方もいらっしゃることでしょう。賛美歌21の522番は次のような歌詞の賛美歌です。キリストには変えられません。世の宝もまた富も有名な人になることもこのお方が私に代わって死んだゆえです。世の楽しみをされ世の誉れを行けキリストには変えられません。世の何者をという歌詞です。で、この歌詞に表れておりますようにキリストの恵みはキリストの十字架の死という尊い犠牲によって勝ち取れた高価な恵みなのです。ですからキリストには変えられませんという澄んだ信仰を持って初めて十分にキリストの恵みを受け取ることができるのです。さて本日の聖書の歌詞の後半の部分は35節のだからあなたの中にある光が消えていないか調べなさいという信仰を吟味するようにという勧告で始まっています。そしてそれに続く36節ではあなたの全身が明るく少しも暗いところがなければちょうど灯火がその輝きであなたを照らす時のように全身は輝いていると言われています。つまり澄んだ信仰によって人格を明るくされていればあなたの全身つまり全人格が光り輝いているということです。そして全人格が光り輝いていればその人の周囲を明るくすることができるということです。聖書やキリスト教の教えを丁寧に学ぶことは信仰を確かなものにするために役に立ちます。しかし学ぶことによって信仰を複雑な哲学思想のようなものにしてはなりません。学びつつも単純な信仰を保つようにしたいものです。ヨハネによる福音書の3章16節には神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであるとあります。そして使徒言語録の16章の31節には主イエスを信じなさい、そうすればあなたも家族も救われますとあります。さらにテモテの手紙1の1章15節にはキリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実でありそのまま受け入れるに値しますとあります。これらの聖書の御言葉の意味はどれも単純です。イエス・キリストを信じるならば罪を許されて永遠の命を受けることができるということなのです。私たちはこのキリストの恵みを単純に信じて人格を明るくされてさらに周囲の人々を明るくするような一人一人になりたいと思います。単純な信仰は人格の基本を作ります。単純であるがゆえに、人生のさまざまな場面に当てはまる生き方の原則になるからです。単純な信仰によって、クリスチャンとしての人格の基本ができますと、他の人にキリストを明かしすることができるようになります。そしてキリストを明かしして、 周囲が無関心であってもそれにひるみません。単純であるがゆえに迷いがないからです。また単純な信仰は継続をすることができます。周囲の状況の変化によって影響を受けることが少ないからです。単純な信仰は迫害に対しても抵抗することができます。永遠の命というこの世を超えた幸いを知っているからです。そして単純な信仰を持っていたとしても悪い意味の単純な人間にはなりません。なぜなら信仰をどのように生き方に反映させていくかということは日々の祈りの中で聖霊の導きを受けて細やかに具体的に判断していくことができるからであります。長い間四国の愛媛県の松山市で宣教師としてキリストを明かしてきたメーベル・フランシスという女性の宣教師がいます。メーベルさんはアメリカのニューハンプシャー州の牧師の家に生まれて1909年、明治の42年に29歳で独身の宣教師として日本に来ました。そして弟のトマスさんや妹のアンさんとともにかつて教会のなかった広島周辺と四国の町々で伝道活動をして20もの教会が誕生しました。ところが日本と中国が戦争を始めて日本の軍国主義が強くなりますと弟のトマスさんは警察から圧迫を受けてアメリカに帰らざるを得なくなりました。そのような時代でも松山市にいたメーベルさんと広島県の福山市にいた妹のアンさんは日本にとどまり続けていました。ところが1941年の12月8日にアメリカと日本の戦争が始まりました。その翌日に警察が家に来て、あなたは自分がもはや敵国人であることを承知しておられますかとメーベルさんは告げられました。メーベルさんはこの戦争の遂行に反対することや妨げになることを何もしないという宣誓書にサインを求められて、訪ねてくる人全員の名前を記録しておくようにと命じられました。外出は一切禁止で、いわゆる自宅軟禁の状態になりました。その時メーベルさんは61歳という年齢でした。メーベルさんの家に住み込んで家事の手伝いをしていた小泉明子さんという女性は、敵国人に協力してはならないと言われて家から出るように命令をされましたが、密かに食料を届け続けたそうです。ところが戦争が始まったからといってこのメーベルさんの生活が変わったわけではありませんでした。今まで通り毎朝の祈りの集いを続けて、訪ねてくる人々の信仰を励まして共に祈って日々を過ごしていました。で、それだけではなく、なんと3人の結核の患者を自宅に引き取って、そのお世話をしながら生活をしていたそうです。その患者の一人である長野千代子さんという人が、朝の祈りの会の後で、先生は死が怖くないのですかとメーベルさんに尋ねました。こんな非常時になぜいつもと変わらない平安と慈愛に満ちた姿で聖書を読んで賛美歌を歌ってやれるのか不思議でならなかったのです。そして長野さんはさらに、もし今日死ぬと宣告されたらどう思われますかとメーベルさんに問いました。するとメーベルさんはいつものように輝いた顔で、 喜んでイエス様の身元に参ります、しかし使命のある間は聞かされますと答えたそうです。なんと単純で力強い信仰でしょうか。やがてメーブルさんは松山市の家を退去させられ、身柄を東京に移されて東京の収容所に入れられて取り調べと尋問を受けました。収容所での生活は3年に及びました。東京大空襲があった時には雑司ヶ谷にあった収容所にも火の手が及んで、メーベルさんは夜の街を別の収容所を目指して更新させられました。やがて戦争が終わるとメーベルさんは収容所と胸続きの病院で負傷兵や孤児のために働きました。半年後に鉄道が復旧すると四国に戻り、教会の再建と新たな伝道のために多忙な日々を過ごしました。愛媛県の社会教育課はメーベルさんを特別講師に任命をして、県下のすべての市町村を巡回して自分の体験を語ってくれるようにと頼みました。すると敗戦で生きる素材を失い心うつろな人々がメーブルさんの語る神様の愛のメッセージに食い入るように耳を傾けたということです。メーブルさんは85歳で教会から指導決心をしてアメリカに帰りました。そして94歳のある朝のこと、世話をしてくれていた看護師を見つめて笑顔で手を振った後、主の身元に召されて行ったということです。このメーブルさんの生涯は単純で力強い信仰がその人の人格を明るくし、さらにその人の周囲をも明るく照らすことができるということをよく表しています。私たちも澄んだ信仰の目によって単純で力強い信仰を持ってこの地上の人生を歩み抜いていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深き天の父なる神様、私たちはともすればキリストともう一つ何かを信じて生きていこうとします。そういう二股をかけた信仰を持って心の目が濁り、そしていつの間にか自分も暗くなり、また周囲の人々も暗くしてしまうような罪深いものです。今日の聖書において教えられているように、澄んだ心の目、澄んだ信仰の目を持って神様の慈しみの意志、神様の愛をしっかりと受け止め認識し、私たち自身が明るいものとされ、さらに周囲の人々をも明るくするような、そのような信仰を持って歩むことができるようにお導きください。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。